バッチリ風邪ひきました。今ね、咳が出て、その咳に痰が詰まってて、で、かつ、喉が痛くって、あと、鼻水が出て鼻が詰まるっていう。で、耳も若干聞こえづらいっていう。耳聞こえづらいことに関してはね、ちょっとね、先週の土曜ぐらいからあって、で、ちょっと内科の先生とも相談したんですけど、まあ、鼻と耳は繋がってるからね、と。風邪の症状の一つとして耳が聞こえづらくなるっていうのは、まあ確かに一つの要因としては十分考えられるよ、と。で、風邪が治ってもまだ耳の聞こえが悪いようだったら、まあ耳鼻科行くといいけど、まあ風邪の可能性も十分考えられるよ、なんて言われて。まあむしろ俺ね、耳の聞こえが悪いっていうのが一番最初の症状として来たんだよね。で、俺絶対ストレスだと思ったんだよね。最近こう、ストレスと思われるような、物事がいろいろ起きてて、その息苦しさとか前言って、俺の番組でしか言ってないか。テクノロジートークステーションの方では言ったんですけど、息苦しくなるとか、夜眠れないとか、11時に布団に入って、完全に俺が夜起きてたっていう記憶が薄れるのって、だいたい夜中3時とかなんですよ。4時間ぐらい寝れなかったんですよ、この前。で、まあね、絶対ストレスだと。大してストレスもないと思うんだけど、俺の生活。っていうね、バリバリ、こう、風邪ひきの。声聞いてみんなわかんのかな？俺はね、これ、普段の声と全然違うんだけど、って勝手に思ってんだけど、どうかな？まあね、風邪ひいてても別に、ポッドキャスト1本ぐらいは、時間さえあれば収録できると僕は思うので、風邪ひいて休みますって。いや、まあ、ひどい熱とかだったらね、やんないけど、だるいから。だるくないんだよね。そんなに。熱出てないんですよ。なんかね、僕、平熱が高くって、だいたいこう、7度台前半から7度ちょっと弱ぐらい。36度8分とか9分とかが平熱なんですよね、割と。低くても6度2分とか1分なんですよね。まあ、元来よく言われてます。熱高い方が、体の中の、抵抗力みたいなのがうまく働くから、熱は低い方がむしろ不安なんだ、ということで。まあそういう意味ではいいことなのかもなと、ちょっと思って安心はしてるんですけど。まあ、頑張って話していきたいと思います。今週のトークテーマ、眠気に勝つ方法。トークテーマ提案者はウエントさんでございます。眠気に勝たなくてもいいよ。別に勝たなくてもいいよ。だって、いや、俺から言わせたらさ、まあ、あれさっき言ったっけ？これテイク3だからよく覚えてないんだよな。11時に布団に入って3時まで、寝れないとかっていうのは、まあ、ここ最近こう2夜連続とかであったんで、むしろ眠気が来た時に寝れる幸せさってね、今すごい感じるんだよね。まあ、今日とかね、昨日なんかはもうぐっすりと寝れたんだけど、やはりね、眠気が来たらね、もう眠気には負けていいと思うよ。眠気が来てるっていうこと自体に幸せを感じた方がいいと思います。無理にね、勝つ必要はね、そんなにないです。まあ、とはいえ、まあ、バイト中に、仕事中に眠くなるとか、まあ、塾の仕事をやっててもたまにあるよ。たまに。もうね、思いのほか生徒が自力でサクサクと問題解いちゃってて、例えば、1年生の正の数、負の数の復習とかはね、復習単元として、超頭のいい3年生とかに解かせんのね。もう何も言うことないっていう。もう、超頭のいい子に、展開とかさ、展開の基礎の公式ね、とか、因数分解の基礎の4つの公式の確認とかの、演習問題の日とかがあった時に、うわ、暇ーって思って眠くなることはまああるんだけど、まあそういう時に寝ちゃいけないから当然。まあそういう寝ちゃいけない時に限って眠くなるっていうのはまああるよね。授業中もそうだよ。俺が学生の時、中学生ぐらいからかな。このポッドキャストやる前からです。眠気に勝つ方法として、これも いろんな人にいろんな場面で言ってきてるけど、おすすめです、これ。眠気に勝つ、まあ、これ授業中に限りますけど、眠気に勝つ方法、空気椅子です。空気椅子。これね、メリット何かっていうとね、誰にも気づかれないっていう。あとは、まあ、若干下半身の筋肉が鍛えられるっていうのがあるんですけど、はい。下半身に筋肉、まあ、当然使えますよ、空気椅子だから。で、空気椅子今やったらわかると思うんですけど、太もものね、表面のね、ところが、すごい熱くなるんですよ。力入れるから。で、まあ、その痛みによって、その、ね、負荷によって目が覚めるっていうのもあるし、あと、姿勢整えないと下半身にまず力入んないんだよ。試しに空気椅子やったらわかると思うんだけど、だらしない上半身ね、背中ピンってしない猫背の状態で空気椅子ってなかなかできないんだよ。まあ、だから、眠くなったら空気椅子やると、先生から見ても、後ろから見ても、お、こいつ背筋ピンってなったっていう意味では、積極的に見えるっていう、うん。まあいう意味ではメリットがそれなりにあるよっていうことで、空気椅子。それデメリット何かっていうと空気椅子ね。目は絶対覚めると思う。俺はもう中学校時代からずっとこれやってきて、眠くなったら空気椅子。これ、ただこれデメリットはね、疲れるから、その後一気に眠くなるっていう。うん。だから授業の前半とかでやっちゃダメです。あれ後半に絶対来るから。もっと来るから。まあそういう感じですかね。うん、まあ、体育系男子とかはこれおすすめですけどもね。うん、これをね、今アルバイトしてる塾の生徒が、こう、個別指導だからあんま眠くなってほしくないんだけど、まあ、眠くなることもあるから、うん、先生眠いよとかってね、なんかこう、甘えてくる生徒とかいるときに、俺が中学生の頃からずっとやってる、授業中眠くならない方法一つ教えてやると。空気椅子だ、空気椅子。空気椅子やってみろと。もう痛くなってもう眠気どころじゃねえぞと。やって、言ってね。あ、わかりました。空気椅子やってみますとか。と、納得してやってくれる素直な中学生なんて今、いませんから。納得した人だけがやってください。納得した人だけが、眠気に勝つことができますよ。あとはね、これ絶対みんなね、やったことあると思う。空気椅子よりもまだみんなやったことあると思う。妄想です、妄想。まあ、エロいこともそうですけど、そうじゃない妄想。なんだろう、目を開いたまんまの幽体離脱。妄想幽体離脱なんですけど、俺はそういう風に呼んでるんですけど、授業中とかさ、立ったら眠気覚めるじゃん。あと、人前に立った時って、その目線で、つまり、先生側の視点で眠くなることって絶対ないじゃないですか。つまりその緊張感なんですよ。だから、俺は今、座って授業を受けてるけど、先生の視点に立ったら俺今どう映ってるかなっていうのを妄想するんです。うまく妄想するんです。結構これ教室だったらうまくいくんですよ。どこの席に誰がいて、誰が今どういう動きをとっているのかっていうのがとてもよくわかるから、それをうまく先生側の視点にこう、休み時間なんか教壇のところ通るから、その時のシチュエーションとうまくこう、照らし合わせて、先生のアングル妄想をすると、結構眠気がね、覚めるんですよね。もちろん妄想幽体離脱なんで、今眠いなって思っている自分を先生アングルから自分で見るんですよ、自分を。なかなか怖いんだけどね。これやると眠気が覚める。まあ、単に妄想に夢中になってるだけで半分寝てるのかもしれないけど、いい妄想だと僕は思いますけれどもね。うん。まあ、っていう二つのやり方があると思いますけどもね。どうでしょうか。眠いってね、あんまり、塾でバイトしててもね、俺あんまり怒りたくないんだよ。眠いっていう理由で。俺が怒る理由って何かっていうと、うるさい。僕基本的に軸があって、 宿題やってきてないってことに、まあそれに関しても怒るけど、基本的に感情的にしっかりガツッと怒るのは、うるさいと何がダメかって、それはもう大学とかでもそうだけど、他人の迷惑になるんだよ。まあもちろん学生自身に本当に迷惑になってるかどうかわかんないけど、マナーとしてペチャクチャおしゃべりしていることを許すっていうこと自体がダメだと思うから、うるさいってことに関してだけはかなり注意してます。で、寝てることに関しては、寝たくてもう寝てるって人と、眠気と頑張った上でやっぱり先生無理でしたっていう感じで眠気と頑張って戦っている人とって、その違いってすごいあるから。あ、電話かかってきた。ちょっと一旦ここで中断です。はい、もしもし。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。まあ風邪ひいてね、まあ生徒に移すわけにもいかないんで、ちょっと今バイト他の先生に代わってもらう電話したんですけど、風邪でだるいっていう理由で寝る人もいるからね。まあ俺が寝たら嫌だしねっていうのもあるんですけど、嫌だね風邪ってって感じなんですけど、はい。で、何の話してたんだっけ。空気椅子の話したよね。で、妄想の話したでしょ。あと、あ、そうか、眠いっていうの起こらないみたいな話したよね。これね、教育実習でも言われたんだけど、眠い理由っていろいろあると思うんだよね。担当教員に言われたんですよね。眠いからといって、生徒が寝てるからといって、頭ごなしに怒るっていうのは絶対に良くなくってっていうこと。まあ、その先生結構ご年配の方だったんで、今まで、もちろん、眠っている生徒に対して何も指導しないっていうのはダメだっていうのは分かってはいると思うんだけど、ただ実際問題として、眠い生徒って体調が悪いっていうのも実際あるし、前の時間が体育だった、で、今の時間眠いですっていうのは、ある意味理屈としてはすげえ共感できるじゃん。体育一生懸命取り組んだっていうことは絶対に悪いことではないし、ね。で、その上で次の時間ね、いやー英語だ、寝ようっていう感じの人はダメだけど、頑張ってもうペン持ってますと。もう、なんかペンと消しゴムちゃんと右手に持ってますという感じで、ノートもちゃんと開いて途中まで撮ってる。で、なんか眠気に負けちゃったみたいな人。そこは、なんかもちろん、ね、先生からしたら、ちゃんと話聞けやってことにはなるんだけど、怒れない。正直、頑張っている人たちを見てると。なんかそういう意味では寝てるってことに関してはしょうがないかなって、思えてはしまう。もちろん、それは僕の塾でもそうですけど、眠ってる生徒ほっとくって意味じゃなくて、怒るんじゃなくて、さ、残り、これだけで、ほら、一緒に頑張ろうとか、いう、そういう声かけっていうやり方が別の手であるんじゃないかなっていうことなんだよね。うん。だから、自分自身の眠気に勝つ方法は、さっき言った空気椅子と、妄想があるんだけど、あとは、自分が、そういう、先制的なポジションに立った時に、視聴者っていうか生徒ね、生徒を寝かさない方法としてはそういう、細かいところでの配慮っていうのがあるだろうかなと思います。個別指導だったらね。一斉指導ならどうだろう。講義形式、まあ、教育実習で3週間しか授業やってないですけど、20コマぐらいかな、授業やらせてもらったのが、生徒寝かさせない授業っていうのを心がけて、生徒が寝るだろうなっていう授業と、生徒が絶対全員寝ないだろうなっていう授業を2つやってみたんですよね。教育実習3週間のうち、交代練って、ほら、体育の、体育系の部活のね、交代練あるじゃないですか。あれの当番校の都合で、僕の教育実習の担当の教授が、教授じゃないや、担当の先生が、僕の実習中に、いないっていう一週間があって、マジかよって思ったんだけど、まあ、そういうのがあって、その担当の先生がいないっていう時に、これはしめしめと、 しめしめと思って、いい授業と俺が思う悪い授業を両方ともやってみようと、で生徒のリアクションちょっと見てみようと思って、ひたすら文法について俺が黒板にひたすら喋り続けるっていうつまんない授業と、まあ、あとこれは一般論でもつまんないって言われてるような授業ね、と生徒にこう授業の4分の1か5分の1ぐらい結構多くの割合を音読に取り入れる、音読生徒に喋らせるっていう、いろんなアクティビティを取り入れて生徒に喋らせる、生徒を動かす、生徒が例えば起立して2分以内にこのページからこのページまでの英文を、ざっと全部読めと、で読み終わった人から着席、これ結構定番だと思うんだけどね、っていうのをやってみると結構ね、生徒がまあ積極的に声を出して、元気になるっていうのはあったかななんて思いますけどね、うん、逆にね文法も、いや確かに文法の授業の方が生徒退屈そうにはねしてたんだけど、文法の方でもねちょっと小ネタとか挟めば、やっぱりここもね喋り方次第だと思うんだけど、ちょっと俺がね小ネタだって思うようなちょっとギャグ的な要素とかを入れたり、例文をちょっとギャグっぽくしてみたり、すると、その小ネタのおかげか、生徒が眠気、が吹っ飛ぶっていうのは、やっぱりあったかななんて思うんだけど、うん。だからね、文法の授業は眠くなる、ではないってことがよく分かった。文法の授業を面白くなくするから眠くなるんであって。だから、本当に、授業準備ってすげえ大事なんだなってやっぱり思いましたね。うん、特にいわゆる講義型、結局一斉授業でさ、生徒を立たせて音読させたりってそういうアクティビティに頼ると、もちろんそのアクティビティは大事なんだけど、なんだよ、先生が本当にしないといけない知識の伝達っていうところでの教師のスキルを、なんていうの、そこを伸ばさないっていうところに問題は若干あるような気はしてて、まあよくある話なんだけど、教師ってさ、まあ人前で話すじゃん、人前で話すことの方が多いじゃんきっと、もちろんね、授業よりもね、公務文書での仕事の方が当然多いんだけど、まあよくある話です、結婚式での結婚式でのなんか話とかあるじゃないですか。教師の話は大体つまんないっていう、こう、言われるようで。でも塾の先生の話は面白かったりとかしてね。要は、あまり評価されるっていうことがそんなにないっていうところが、問題なような気が、まあ、するので、まあ、楽しさってすげえ大事なんだなって思いました。それは、ポッドキャストもそうだけどね。なかなかポッドキャストもこう人に聞かれるんだけど評価はされないからさ、だから俺7年ポッドキャストやって上手くなったっていう実感は何一つないです、はい、っていうことで、まあ、一斉講義で寝かさない方法としては、生徒とか視聴者ですよね、まあ学校の場合生徒ですけど、生徒を動かすっていうのがまあ一番楽な方法かなとは思いますね。特に音読、音読をちょっととアレンジ加えて繰り返させるんですよね。例えばまず1回目はいわゆる定番ですね、 CD の音声に合わせてとか、 CD の音声を聞いてその後でリピートとか、あとは教師が言った後にその後リピートとか、あといろいろやったのがね、ペアで1文ずつ交互に読んでいくっていうやつ、そしたら自分は喋って相手の英語をちゃんと聞いての繰り返しになる。あとは、ある程度英語が染み込んできたところで、暗唱はねちょっときついからやんないんだけど、教科書逆さまに持って読んでみ、はい始めって言って教科書逆さまにさせるんですよね。でこう熟語とかはやっぱ一セットでこうつながりがあるし、で教科書逆さまだからなんとなくヒントはあるのさ。皆さんもちょっと手元に何でもいいから英文あって、でそれを一回普通に読んでからその英文逆さまにして見てみたらいいんですけど、難しいですよ意外と、っていうのをやってみたり、まあさっき言った、起立させて 早く最初から最後まで、ちゃんと読んだっていう人は着席して OK みたいな、プレッシャー与えるみたいな、いう、まあ、いろいろ音読の仕方としてもっともっといろいろあるんですけれども、なんか、中学生っぽいですけど、役になりきってダイアログを読んでみようとかね、男なら男っぽく、女なら女っぽくみたいな、いうやり方もあるんですけど、そういうちょっと変化のある繰り返しをさせると、まあ、面白いっていうのはありますかね。まあ、そんなぐらいですね。今週のトークテーマ、眠気に勝つ方法でした。まあ、なんだかんだ言って眠くなったら寝た方がいいですよ。っていうのはやっぱり思います。はい。この番組では皆様からの、メッセージ、コメントをお待ちしております。2年目のポトナイティスもよろしくお願いいたします。来週のトークテーマは、テーマ提案した僕なんですが、まだテーマを提案してないんですよね。全然思いつかなくって。いや、まあ、思いつくのもあるんだけど、まあ、この音声投稿をしてすぐにでも、はい、スタッフさんにちょっと一旦提出しようかなとは思ってますけど、ただまだあんま決まってないです。すいません。ということで、以上です。お相手は、ケグノ太郎でした。風邪気味ですいません。インフルエンザは、インフルエンザじゃないけどね、俺ただの風邪だけど、インフルエンザはウイルスのせいにできるんですよ。俺の中ではね。風邪ってね、なんか風邪ひいたって他の人たちが言ってるの聞くと、なんか自己管理がなってないとかっていう感じのレッテルを俺は勝手に貼ってたんだよ。今まで風邪ひいた奴らに対して。なんかその感じね。すげえこう、自分が風邪ひいたということに関するプライドズタズタみたいな、感じありますので、まあ、心身ともどもね、健康な体になりたいものです。やはり体が資本だと思います、ポッドキャスターにとって。体っていうか、まあ、何事に起きても体が資本だよね。健康に行きましょう。そのためには眠気って大事ですよ。眠気が来るという幸せをまずは、感じてください。以上です。西暦2013年10月10日、おー、10月10日、ゾロ目、木曜日の、ポッドナイティーズ。